それでは本日の説教の箇所をお読みいたします。マルコによる福音書1章の40節から45節。マルコによる福音書1章の40節から45節。それではお読みいたします。さて、ツアラートに侵された人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていった。お心一つで私を清くしていただけます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。するとすぐにそのツアラートが消えて、その人は清くなった。そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。その時彼にこう言われた。気をつけて誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証しのためにモーセが命じたものを持って、あなたの清めの備え物をしなさい。ところが彼は出て行ってこの出来事を触れ回り言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。今日はこの箇所から憧れを失わずと題しまして、鴨下直樹牧師より説教を取り付いていた、メッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いいたします。
先週の火曜日、私たちの教団で長い間牧師として働いておられた後藤幸雄牧師が天に召されました。水曜日の夜に前式が行われて、木曜日の午前中葬儀が行われました。私は水曜日の前夜式の時にこの後藤先生の思い出を語ってほしいということで、短い時間でしたけれどもお話しさせていただきました。後藤先生は半年前に、がんが再発いたしまして、けれども自宅療養という形で家で家族の見守る中、半年病と戦ってこられて、そして家族に寄り添われながら天に召されていきました。この同盟福音の初期の牧師4家族あるんですけれども、この初期の4人の牧師たちは非常に進学校が同じだったということもあって、家族ぐるみの交わりをしておりました。そういうこともあって、私はその4家族の中から、特に同盟福音で最初の牧師家庭から牧師になったということもあって、この後藤幸雄先生は非常に目をかけてくださったわけです。目をかけてくださったというのはどういうことかというと、よく叱ってくださったということなんですが、この葬儀に行った時もある兄弟と話していて、多分、名前でいつも呼び合うんですが、直樹は多分僕よりも怒られていると言った兄弟がいたほど、本当によく怒られました。牧師会が終わると電話がかかってきます。すぐに分かります。後藤先生今日のあの発言は何だと言ってですね、怒ってくるわけです。ネオのキャンプ場の責任を一緒に手伝っていたこともあって、もう買い出しをするときも本当にレシートを全部チェックして、ここで買うのはもうおかしい、こっちで買った方がもっと安くなるとかですね、そんな細かいことから、もう本当に細かいこと一つ一つ挙げたらキリがないぐらい、こういろいろと目をかけていただきました。けれどもそれは、この先生はたくさんこう私のことにを愛してくださっていたんだなと改めて思わされております。 聖書の中にたくさんの癒しの話が出てまいります。前回のマルコのこの前の部分もそうですけれども、主イエスはたくさんの人をお癒しになりました。多くの人が癒してほしいという気持ちがあることを主イエスはよく知っておられました。けれども主イエスは癒すということよりもご自分のことを知ってほしいということを何よりも大事に考えておられたお方です。ですから前のところもそうですけれども、大勢の人々が主イエスのところに押し寄せてきても、主イエスはそこでとどまろうとはなさらないで別の町に行きたいと、そういうふうに言われたわけです。まあ、そういう意味で言えばこの後藤幸男牧師は主イエスのことをよく知っておられた方です。もちろん家族も本人も癒しのために祈ったと思いますけれども、けれどもそれにも増して主を知らせるためにこう身を粉にして働いた、伝道してくださった方だと、そういうふうに言って良いと思います。50年のこう牧師の生涯を、まあ、まさにそのために捧げてきた、まあ、そういうふうに言って良い方だと思っています。今日の箇所はこのマルコの福音書の中で3度目の癒しの出来事が記されているところです。今も詩式者の方に読んでいただいて、第2版をお持ちの方は雷病というふうに書かれていたところを、第3版ではサラートに侵されたという言葉になっています。聖書朗読を聞いていると、今何て言ったというような、こうよくわからない言葉が突然出てまいります。まあ、この雷病という言葉が差別用語だということで、それで差別用語は使わないようにしようという方針で、まあ、でもどういう翻訳にしたらよいかわからないと、まあ、非常に悩んで、翻訳委員会はヘブル語をそのまま当てようと、まあ、そして説明したらいいというふうに、まあ、考えたようです。まあ、これも一つの翻訳の試みです。新共同訳聖書をお持ちの方は、これがまた興味深いんですけれども、この新共同訳聖書も同じように差別用語、不寛用語は使わないようにしようという基準があります。ですからさっき読んだこのレビ記なんかのところでは、この雷病という言葉を使わないで重い皮膚病というふうに訳しました。でこれもまたこう雷病、まあ、いわゆるこうハンセン氏病というふうによく知られた病気ですけれども、けれどもこの病、ザラートという言葉は、この皮膚病全体を指す言葉なので、それで重い皮膚病というふうに翻訳した方が良いだろうということで、まあ、そういう翻訳を試みたわけです。でところがですね、そう言いながら新共同訳聖書の 新約聖書のこのマルコの福音書のところを見ますと、重い皮膚病となっていないで雷病というふうに、まあ、そのまま残っています。もう新共同訳聖書が出て30年になります。新改訳聖書、新共同訳聖書も今新しい聖書の翻訳の試みをしておりまして、この10月宗教改革500年を記念して、新改訳聖書は新改訳2017というのを出します。なんでこんな名前にしたんだろうと思ったんですが、どうもですね、ルターの宗教改革のを記念して、ルター聖書2017っていう、そういう名前ですね。このルターの翻訳も変わるということで、おそらくそれの真似をしたんだなということなんですが、新共同訳の方は今度標準訳という名前に変えて来年出版されることになっています。この新共同訳聖書、今のですね、これが出て10年ほど経った時に、ある雑誌で2人の聖書学者の座談会が記録されました。でそれはこうプロテスタント、まあ、新共同訳聖書というのはカトリックとプロテスタントの聖書学者が一緒に訳した聖書なんですが、このプロテスタントの、まあ、代表者として、 木田健一という、まあ、旧約学者なんですが、この先生と何年か前に、まあ、当時、今からもうでも20年ほど経つんですが、岩波から新しい聖書の翻訳の試みがなされて、この新約聖書の責任の編集を持った新井ささぐというこの木田健一という人と新井ささぐという方の2人のこの座談会が載っていました。でこの新約のこの新井さんがですね、こんな質問をするんです。どうして新共同訳聖書ではですね、旧約聖書で重い皮膚病と訳しているのに、新約聖書では雷病のままなのかと質問をしました。その時この木田さんが答えた返事は、旧約聖書の翻訳が非常に遅くなってしまったので翻訳の訳語として統一できなかった、まあ、そういう、こう頼りない返事が書いてありました。でそれに対してこの新井さんがこんなふうに言うんです。この雷病とか重い皮膚病と訳されるレプラ、まあ、ギリシャ語ですけどもという言葉は本来差別用語なんだから、重い皮膚病と訳したらメッセージ性が薄れてしまう。差別されていた人間が病が癒されて家に帰ることができるようになったというのが聖書の本来の意図なので、それはやはりこの翻訳を考えた方が良いのではないか、まあ、それで岩波訳の聖書では雷病というふうにそのまま残っているわけです。そしてこの新井さんはこう提案としてですね、新共同訳聖書も重い皮膚病と訳してもいいけれど、せめて中をつけてこれはこういうことというような意味合いをこう補足するべきだ、まあ、そんなふうに書いておりました。この病に侵されてした人、まあ、あえて雷病という言葉を使いたいと思うんですけれども、この人は町の中で差別されて苦しんでいた人です。人々と一緒に生活することはできません。先ほど読んだレビ記の規定を読むと、汚れている汚れていると叫びながら歩かなければならない人でした。というのはうっかりこの人に触れてしまうと、このあるいは気がつかないでぶつかってしまうとかですね、そういうことがあるとその触った人も汚れたものと見られて、一日身を清めて人と一緒にはいることができない、隔離されなければならない、日が暮れるまでその人は汚れるというふうに聖書の中に書かれています。ところが今日の聖書の箇所はこの人が突然主イエスの前に現れます。汚れている汚れていると言わなければならないのに言わないでひざまずいて、お心一つで私は清くしていただけますと突然主イエスに言うのです。この雷病人、重い皮膚病に侵されていた人はここで律法の戒めを破ってしまいます。まあ、そうしなければならないほどのこの人の切実さというのがここに描き出されていると思います。病を患って家族から引き離される、治るあてもなく毎日自分は汚れていると叫びながら歩かなければならない、どんな悲しみを抱えていたか想像することもできないことです。生きる喜びというようなものを見出すことができただろうかとさえ思うわけです。それほどまでに人から見捨てられた存在です。もうそれは人生の前に大きな壁があるなんていうような程度ではなかったかもしれません。私たちも人生の歩みの中で大きな壁に思わずぶち当たるということがあると思います。この先ほどお話した後藤先生で言えば、がんの再発というようなことはきっと大きな障害であったと思います。仕事で思わぬ障害にぶち当たってしまう、家族のトラブルがある、病気になってしまう、さまざまな私たちには壁となるものが訪れてきます。 自分の力で何とか乗り越えられそうな時は歯を食いしばって挑戦してみようという気持ちになると思いますけれども、どう考えてもこの壁を乗り越えられないのではないかという状況に陥るとき、私たちはどうするでしょうか。壁に向かって進んでいく気持ちが起きなくて、そこから引き返す、引き下がってしまうということが起こるのだと思います。今月の初め、ドイツからアライアンスミッションの代表であるトーマス・シェヒという先生が来日して、2週間日本に留まってくださいました。私たちの教会でも説教してくださいました。また教団の役員会にも来てくださいましたし、先日行われた東海宣教会議にも参加していただいたので、割と時間をとってゆっくりお話しすることができました。この日本伝道、この宣教会議の時に1日目の夜ですね、シェヒ先生が私のところに寄ってきまして、僕は温泉に入ったことがないんだと言うんです。でどういう意味かなと思いながら、多分一緒に入ってほしいということだろうなと思って、一緒に入りましょうかと声をかけて、もう一人岐阜の河村先生と一緒にですね、3人で温泉に入りに行きました。この温泉で2時間もうのぼせながらいろんなテーマについてお話をしました。このトーマス・シェヒという先生、皆さんもご覧になったと思いますけど、44歳です。ある方は先日ここで説教された時に、いい男やね説教分かんなくても顔見てるだけでいいねと言われた方がありましたけども、本当にこうなかなかのこうイケメンの先生です。あの先生はアライアンスミッションの代表になる前に2つの教会で牧師をされていました。この一つウェッツラーという、私たちがドイツに住んでいた時によく買い物に出かけた町ですけれども、その町で牧師をした時、その小さな田舎の中としては大きめな、地方都市なんですけれども、そこでこのシェヒ先生が赴任をした時には教会員が150名ほどいたそうです。その教会を離れたのが7年後ぐらいだったと思いますけども、離れた時には礼拝出席は400人から600人の人が集まったそうです。で、こう150人というのが当時こう限界、壁だったわけですけれども、どうやってその壁を乗り越えたんですかという話を、2人で一生懸命お風呂で聞いてですね、非常に楽しくお話を聞かせていただきました。けれども、まずシェヒ先生の話よりも聖書が何を言ってるかの聞く方が大事だと思いますので、そっちに話をまず戻したいと思うんですが、今日の聖書の箇所は、興味深いのはこの雷病人は自分ではどうすることもできないという状況の中にいながら、その絶望をどう乗り越えようとしたのか、そういう話だと言っていいと思います。戒めを破ってもいいので、主イエスの前に現れてひざまずいて、お心一つで私は清くしていただけますとこの雷病人は言いました。壁にぶち当たるとき何を考えるかというと、この壁はどれほど強固なものなのか、自分で乗り越えられるのか乗り越えられないのか、これは無理だとその壁を見ながら思うかもしれませんし、あるいは自分の力がそれを乗り越えるための力があるかと自分を見つめるということもあると思います。問題が大きい、自分も無力だ、そうなるとほとんどの場合はそこから目を背けるしかないわけです。けれどもこの人はもちろん自分には力はありませんし、自分のぶち当たっている壁は雷病という、もうどうすることもできない壁を見ていたはずなんですが、なんとかなるかもしれないと考えたわけです。というのは、この主イエスという人物 このお方なら何とかできるかもしれないと、まさにその主イエス、そのお方に憧れを見出したわけです。ここに助けがあると、そのどうやったら乗り越えられるのかというものを主イエスに見つけ出しました。だからお心一つで私は清くしていただけますと言ったんです。今回セシ先生から学んだのもそうでした。自分の教会の現状をまず最初に厳密に理解しようとしたんだそうです。一人一人にインタビューをしました。今回来たのもそうです。私たち一人一人とインタビューして、今どういう状況なのかというのをこう自分たちで言わせながら、自分たちの状況を確認する、どういう力が自分たちにもあるのかということを確認させます。そして一緒に祈りながら、どうしたらこの状況を打破することができるのか一緒に祈ろうと祈り始めます。祈っていく中で、どうやったらこれを乗り越えることができるのかというビジョンを共有することができるようになる。主イエスにはそれがおできになるとみんなが一緒に信じることができるようになる。そうやって一歩ずつするべきことをしていったのだと、そうおっしゃいました。実に聖書的なやり方だと思いました。ここで主イエスがこのマルコの福音書が描いているのと同じやり方だったと、そう言っていいと思います。この雷病人は主イエスを見たのです。主イエスを知ったのです。そしてこの方に憧れを抱きました。主イエスにはそれがおできになるのだと信じたの、気づいたんです。そして主イエスの前に出て行きました。主イエスはこの人にこういうふうになさった。41節、イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた、私の心だ、清くなれ。主イエスはこの雷病人の描いた憧れ、その人の取り巻いている厳しい生活環境、そういうものを受け取られて、今あなたの心の中にあること、あなたが今信じていること、それは私もそう願っているよと言って、手を伸ばして癒されました。そしてこの雷病人は癒されたわけです。実はこの聖書の箇所の中にとんでもないことが書かれています。それは手を伸ばして彼に触ってという言葉です。雷病、サラートに侵されている人、重い皮膚病に侵されている人、そういう人に触れると、触れた人は汚れるんです。その人は今まで汚れたものとなる。つまりどういうことかというと、主イエスがこの方に触れるということは、主イエスは汚れたものとなってしまうということです。けれども大事なのはそこではなくて、いやそれも大事ですけれども、主イエスが持っておられている清い面も、その人に触れると主イエスの清さがその人に移るわけです。それはレビ記にも書いてあるんです。清いものを触った祭司たちはその清いものの状態で町の中に入っていったらダメだと書いてある。清いものが移るからというふうに書いてあるわけです。だから身を清め、洗わないとダメなんだと、まあ面白いこと書いてあるなとレビ記を読むと思いますけれども、清さも人々の前に持っていっちゃダメだというふうにですね、レビ記の中には書いているわけです。 ここで何が起こっているかというと、汚れたものの汚れが主イエスのものとなって、主イエスの清さがその人のものとなるという交換が起こるわけです。ルターはそれを喜ばしき交換というふうに言いました。第二コリント8章9節にそういう言葉があるわけですけれども、汚れたものが主イエスのものとなって、主イエスの清さがその人のものになる。主イエスは喜んでご自分が汚れを負って、ご自分の良いものをこの汚れたものに与えようというふうに考えられたんです。私たちは自分が壁にぶち当たっているときにそういう方法があるなんていうことは思いもよらないことです。壁の向こうにいる主イエスと壁のところで苦しんでいる私が交換してもらえるなんていうような、そんな、それこそ今日の話ではないですが、虫のいいことをというようなことを思いつかないわけですけれども、主イエスはそれがおできになる。この雷病人はそう信じた。私にはできない、私の状況は大きすぎる、けれども主イエスにはできると信じて、主イエスの前に立つときに、主イエスはいいよ、じゃあ私と交換してあげようとおっしゃる。大切なことは主イエスの中に答えがある。そのことを見つけ出すかどうかです。自分がこの壁を乗り越えている状態を主イエスの中に見出すことができるかどうか。この聖書はもう少しこの後のことを丁寧に書いています。主イエスはここで癒された時にこの人に何と言ったのか、42節と43節。そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。その時彼にこう言われた。気をつけて誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの供え物をしなさい。完全にこの人は癒されたので、祭司の前に見せて完全に癒されたということが分かる。それほど確かに癒されたということがここに書いてあります。だから捧げ物をしてもう人々の町の中に入っていきなさい。でも人には話すなと言ったんです。厳しく戒めたと書かれていますから、そのことを人々に言わないようにどうして話してはいけないのでしょうか。こんな素晴らしいことを経験したら話したくなるに決まってるんです。今宝くじのこう最高金額いくらか分かりませんけど、何億円って当たったらですね、こう黙っていようと思ってもこう顔に出てしまう。何かいいことあったの？言われてしまうに決まっているわけです。まあ、この人は結果我慢できずに話してしまいます。主イエスには黙っていろと厳しく言われたのに話してしまいます。それはこの人が自分ではもう理解できないぐらい素晴らしいことが起こった、こんな良いことを話さずにはいられないと思ったんです。けれども主イエスが話すなと言われるのは、何が起こっているのか人々には理解できないと思っているからです。というのは、人々は起こった現象の結果しか見ようとしないからです。そうすると人の欲が刺激されるだけです。私も直してもらいたい、私もこうしてほしい、私もこういうものが欲しいと主イエスの前にやってくる。でも主イエスはそんなものは願っていないのです。人々は本当の理由を知ろうとは思っていない。 私たちはこういうところをよく理解する必要があると思います。私たちが求めるのは結果です。そこに目が行ってしまうんです。けれども主イエスが与えたいと思っているのはそこではなくて、主イエスご自身を知ってほしい、私のことを見てほしい、私に信頼してほしいということです。私の中にあなたの本当の良いものがある、本当にあなたが憧れるべきものは私の中にあるのだということを主イエスは見てほしいと思っているんです。完成された姿を主イエスは私たちに与えたいと思っている。自分の今あるものにちょっとプラスして何かがもらえるということではないのです。主イエスご自身を得ること、それこそが私たちに主が与えようとしておられるものです。人の欲望が、人の願いがどんどん増幅していくときに主イエスはどうなるのかというと、この最後のところに書かれています。町外れの寂しいところにおられた、もう人の中に入っていくことができなくされてしまう。私がしたいのはそうではないということ、主イエスのこの姿で物語っているわけです。この雷病人のように、あなたのお心であれば、あなたがそう願ってくださるのであれば、私が清くなることができます。あなたが何を考えておられるのでしょうか。主イエスの中にあるものをどうかください。そのように主ご自身を求めるならば、主は喜んでご自分の命をも私たちに与えてくださるのです。そうです、主イエスを正しく知るとき、私たちは私たちの前に立ちはだかっている壁を乗り越えることができるようになるんです。お祈りをいたします。私たちの主よ、どうかあなたを見る眼差しを私たちに与えてください。たとえ病が癒えなくても、あなたご自身をいただくことができます。たとえ自分の困難な状況が変わらなくとも、あなたによって平安を与えられることができます。主よ、どうか私たちが願っていることではなく、あなたが願っていることに気がつかせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。